おはようございます。久しぶりに日曜日の朝、このように聖書の言葉をまたかどうかできて嬉しいと思います。早速始めたいと思いますけども、私と今日は家内のアンジェラが来てますね。今キッズの部屋にいますけども、次女のエミリーという娘を、10歳の娘を連れてきました。昨日の夜から大阪に一泊させてもらってるんですけども、昨日の夜教会の、このライフチャーチのリーダーの方々とお話しして素晴らしい時間を持つことができました。またその後で大阪にいる牧師の友達がいたので、その方と夜一緒に食事をしてお話をした時に、2人の共通の友人であるジョエル先生の話を少ししました。彼もまたジョエル先生を個人的に知っている大阪の僕、私もジョエル先生を知っていて、久しぶりにジョエル先生の思い出話を、してきました。二人の共通したこの、この心の中で本当に改めてジョエル先生を思い出すと、彼は計り知れない影響力を持っていたなということを、思い起こしました。またそれ、彼は自分のレースを、走り抜いた人だということをお互いに話しました。彼の生き様は私をインスパイアしたし、また私の友人もインスパイアしました。今日は、もう一回、そのことについて、人生の生き方について、聖書の中かなと思います。今日の、聖書の話のタイトルは自分のレースを走るというタイトルでお話ししたいと思います。 Running your race。 ジョエル先生の人生をこう思い起こすときに、 Wow, he ran good. 本当に僕は頭が下がり、本当にこの素晴らしい、自分が走るべきレースを走り通した方だったなと思いました。聖書の中にもそのジョエル先生の生き方を称えるというか、聖書の箇所があることをいくつか見つけています。第二テモテの4章の7節の中にパウロはこのように書きました。私は勇敢に走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。私は義の栄冠が、今は義の栄冠が私のために用意されています。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださいます。ここにあるのは、私は勇敢に戦い走るべき道のりを走りというふうにパウロは語っています。彼は自分の人生がどこかに向かって走っているということを認めていたのです。自分の人生はただいろんなところ寄り道してんじゃなくて、私はレースを走っていますという生き方を認識していたんです。今も多分思うならば、イエス、ジョエル先生も大きな冠を受けて天国で勝利者として座していることを私は確信しています。ジョエル先生は、最後まで走り抜けただけでなくて、自分の後に大きなレガシーを残したと思います。レガシーというのは何とか、財産という意味ですけれども、ジョエル先生は確かに走りました。でもそれとともに彼の人生の後にを見てみると、彼は大きな遺産とレガシーを残しましたね。そのレガシー、ジョエル先生が残したレガシーの一つは何でしょうか。このライフチャーチです。このライフチャー、人々、皆さんというこの100人集まる人々、またこのビルに移ってきたこと、全部ジョエル先生、ケリー先生のレガシーです。また昨日夜、私、この教会のパスターの方々、リーダーの方々とお会いして、改めて素晴らしいリーダーたちです。皆さんのリーダーたちは本当に、心を尽くして、体を尽くして、この教会のために使えています。素晴らしいリーダーたちをジョエル先生、ケリー先生は立て上げたなと思いました。羨ましいリーダーたちです。また彼が残したレガシーは自分の家族だと思います。エリさんもジョシュアもソフィアもそう。彼の人生は走りました。でも彼がその後も、彼の後に残るこのレガシーは大きいじゃないですか。それが聖書が言う全てのクリスチャンが生きるべき生き方だというふうにパウロは言っていると思うんです。今日、このレガシーということについてちょっとお話ししたいと思うんです。自分のレースを走るということと、自分の後に何が残るのかとお話ししたいですね。レガシーというのは、私たちが次の人々へ、また次の時代に、私の後に残すことができるものということを、レガシーと言いますけれども、今日私たち皆さんに一つの質問をしたいと思います。質問はこれです。一つ目の質問は、 あなたのレガシーだ。本当にこれを考えてみてみましょう。 What is your legacy? またあなたは自分の後に何を残していますか？そういうことを考えてみるべきじゃないかなと思うんです。私は時々、こう考えます。また特に、この話を蒸し返してしまうようで申し訳ないんですけども、ここに来るために私は、ジョエル先生の臨在を感じます。わかる？ I feel his presence. 神様の臨在もちろん感じます。でも私はいつもジョエル先生の臨在存在を意識しますけど、ここに来るときにこう考えるし、また、彼が亡くなったとき、私も本当にこの偉大なレガシーを見て、いい家族を見て、教会を見て、パスターたち、リーダーたちを見て、僕がこの世を去ったときに、僕は何のレガシーを残すだろうと本当に考えました。私も走っています。でも走るだけじゃなくて、私が残すものは何だろう。私の子供たちは今日から何を学んで、何を引き継ぐんだろう。僕はエリサを見ました。ジョシュアを見ています。ソフィアちゃんを見ています。すごい。もう彼らはお父さんから素晴らしいものを得たのを私は見ています。私はこう考えました。私の娘、私の息子は私から何を得て、何を財産しと考えました。私がこの世を去ったら、残された人々は私について何と言うんだろう。ただの面白い説教をする人だったのか、つまんない話をする人だったのか、変な父親だったのか、何が私のレガシーなんだろうというふうに考えたことがあります。またそっち全員がこれを考える必要があると思います。神様は私たちの人生について何と言うでしょう。私はこう思います。主よ、どうか私の人生が終わったときに、私が主と出会うときに、よくやった忠実なしもべよ、私の栄光の中に入りなさいと言われたいですよ。そのような人生を世の中で生きることを神様に召されているんじゃないかなと思います。またパウロはこのようにも語っています。第一コリントの9章の23節の中で、また走ることをパウロ書いてるんですよ。パウロはこのように言いました。私はすべてのことを福音のためにしています。競技場で走る人たちは皆走ってると、そうでない人がいることを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けるように走りなさい。ですから決勝点がどこかわからないような走り方や、空を打つような健闘戦い方をしてはいけません。ここにもあります。走る人たちは皆走っても賞を受けるように走ります。またいろんなところ開けますけども、いろんなところで人生というのは走るもんだと言ってるんです。人生というのは無駄遣いするもんじゃない。人生というのは目的があって、そのレースに全力を注ぐんだというその生き方をパウロは言ってるんです。そしてここで、走ることはみんな走っても賞を受け取るように走る。で、ここで問題です。この一行目がとても重要です。私はすべてのことを福音のためにしています。そしてみんな走っても賞を受けない走り方をしたら意味がないでしょうと言っています。パウロはこの文章の中でこれを一つと言ってるんです。違う、人生の中で走る目的があるとするならば、それは私全員が福音のために人生を生きなければならないということが聖書的に召されている生き方だというふうにパウロは教えています。私はすべてのことを福音のためにしています。パウロが言うのはこういうことです。ことに意義があるんじゃない。走ることは大切です。ですから走りましょう、みんな一生懸命忙しく走ろうというメッセージじゃなくて、何のために走るのか、それが重要です。その賞を受ける走り方というのは、ただクリスチャン生活を忙しくするという生き方じゃない。私は行きましょうよと言おうとしてるんじゃない。ここでパウロが言ってるのは、私はみんな走るべきレースがあります。その共通しているレースは、私の人生が福音の拡大のために用いられることです。そして福音のために走った、福音の拡大のために走る走り方が賞を受ける走り方ということです。すなわち、私がどんだけ忙しく人生を生きても、社会人やってもサラリーマンやっても学生やっても主婦をやったとしても、それが福音に関わっていないならば、いや、あなた一生懸命いろんなとこ走ってる、いろんな駆け回って営業してる、駆け回って電車乗ってる、駆け回って、いや私の人生も走ってますよって言うかもしれないけども、すべてのことを福音のためにしています。その人はその福音のために生きた人生というのが、主から賞を受ける人生なのです。 と言ってるんです、私もその人生を生きたい。意味のある人生というのは福音のために生きる人生です。人生じゃない、福音のために生きる人生。ジョエル先生はそれをやり抜きました。走り抜きました。そしてこの偉大なレガシーを残したんです。私もこの教会のメンバーとして一人一人それを受け継がなければならないんじゃないでしょうか、この使徒の働きの20章の中にもこのように書かれています。パウロはこれを言ったんですけども、私は自分の走るべき工程を走り尽くし、また走る言葉が出てきたね、主から受けた神の恵みの福音を伝える任務を果たし終えることができたなら、私はの人生は少しも惜しいと思いませんと言いました。ここでもパウロは走り抜くんだよ、何のために？恵みの福音を伝える任務を果たすためです。これはパウロが使徒だったから言ってるんじゃなくて、パウロはここでエペソの教会に言ってるんですけど、これは全員のクリスチャンに対して当てはまるものであって、今日クリスチャンになった人も50年クリスチャンである人も全員がクリスチャンとして召されたということはレースの中にいるのであって、そのレースの目的は福音の伝える任務を果たし終えることですということです。この走るべき工程を走り尽くしってありますね。走るべき工程、パウロは自分が走るべき工程を知っていました。質問があります。皆さんは自分が走るべき工程をご存知でしょうか？自分の人生が何のために用いられて、どこに向かっているのか、それを知っているでしょうか？パウロは明らかに私全員に知ってもらいたいと願ってますよ。この走るべき工程というのはこういうことだと思います。あなたは何をしていますかということだと思います。パウロはこのために走りました。このための走るべき工程を私は知っています、やるべきことを知っていますとパウロは言いました。皆さん、私は仕事、サラリーマンになる工程は知ってる。大学を卒業する工程は知ってる。高校入試する工程は知ってる。そのプロセスと走り方である子育ての工程は知ってる。それもの、この世に属するものに関して全部知ってる。でも本当のレース、ザ・レース、私が本当に走らなければならないレースに対して、私は福音のためにこれをしています。というこの工程を皆さん、私も含めて知ってるでしょうか。これを私は、聞かなければいけない。私は福音のために何をしているでしょうか。そして一人一人がこれに関して必ず一つは答えを持っていなければならないのです。私が皆さんの中にランダムに何を聞いても、あなたは福音のために何をしてますか、あなたは福音のために何をしてますかって聞いた、このことに関して全てのクリスチャンが、私は福音のためにこれをしていますと言うべき答えを持っていなければならないのです。本当は私たちは社会での生き方は知ってる、学生の生き方は知ってる、主婦の生き方は知ってる、結婚生活は知ってる、全部他のことは知ってるけど、このザ・クエスチョン、私は福音のために走って、そのあなたに与えている福音のためのレースは何ですかということに関して私全員が答えを持っていなければならないのです。これをもう一回考えようではないですか。今ここではまあ私はメッセージできませんけども、私はジョエル先生のこの残したレガシーのゆえにお勧めしたいのです。レガシーというのは渡すだけのものでなくて受け取られなければならないのです。アメンですよね。私はこれを強くお勧めしているんです。ジョエル先生はこれを残されました。この走るべき工程の生き様の模範を示されました。そして私が今度はそのバトンを受けなければ、そしてそれはどういうことかというと、私も彼が走ったように、パウロが走ったように、私の人生の中で私は福音のためにこれをしていますということを知っている人生を走り抜かなきゃいけないということなんです。二つ目の質問があります。二つ目の質問は、まあ、質問というかお願いかもしれません。あなたも福音のために走り続けてくださいますか。ジョエル先生はこのレガシーを残されました。ジョエル先生は一人で走りましたけれども、このバトンが皆さんの手に渡ったということは、彼の願いは、へえ、みんなも一緒に走ってくれないかと言って絶対言ってると思います。マイクを握ってならば絶対同じこと言いますよ。皆さんも一緒にこの工程を走ろうよ。私はこの牧師としてやってる、でも皆さんは主婦として、学生として、サラリーマンとして、みんな置かれてる世界の中でこの工程を走ろうじゃないかと言うと思います。このヘブルの12の1の中でまた同じこと、走ること、 こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いて応援しているのですから、私たちもまとわりつく罪とを一切捨てて、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないで、私の前に置かれている競争を走り続けようではありません。聖書にはいっぱい走れ走れ走れって出てくるね。でもここでも何のために走るのかっていうのははっきり書かれてます。でも一つこれ見てみたいのは、この聖書の中には多くの商人が雲のように取り巻いて応援していると書かれてます、ね、僕はこの多くの商人の中にいると思います。ですよね。思いますというかいるんですよ。この、まあ、神学的に天国にいる人が地上で何をやってるかを見ることができるかどうかっていうのはたくさんの議論があってやってます。でもまあ想定してみましょう。優しい天のお父様、心が広い天のお父様が天の窓を開いてライフチャーチを見せてくださったとしたら、彼はみんなを爆発的に応援していると思います。そう思いますね。あの声で応援していると思いますよ。そしてこの、応援しているという言葉は、聖書の言葉ではうめいているという言葉が使われる。うめくってわかります皆さん。うーんともう本当にもう心の奥底からそれを願って、言葉にならない言葉でもう頑張れっていうのも安っぽいぐらい心がうわーっともう魂の全部がそこに注ぎ込まれるようなことをうめきと言います。このすでにもうこの競争を走り終えた先駆者たちは、ああ終わった終わったってスターバックス飲んでんじゃないんです。天国でも地上で起こっている福音が拡大しているかということに関して天国でうめいているのです。ねえね、そのように天国が多くの商人たちが私たちのことを見ている。私も、父を去年失いました。私の父が亡くなりました。今は父は天国で、健康な体で、それこそスターバックス飲んでるでしょう。でもそれとともに私の父は天国から私を見てうめいています。地上では多かったような、地上では勝つみ頑張れよぐらいしか言わなかったけども、天国ではそれ以上に肉体的な制限がなくうめいています。勝つみ、このために走れ、天国全部がお前を応援してるぞ、うめいています、ね、そういうものに私は囲まれているんだって言うんです。皆さん運動会でリレーしたことがあるでしょう。リレーして、まあ、見たことがあるでしょう。皆さんがバトンを持って走っていることとします。皆さんが第2レーサーだったとしましょう。走っています。皆さんがバトンを受け取りました。走ります、走りましたし、もうあなたが一生懸命走って、あなたも次の走者にバトンを渡しました。渡した後、あなたはどうする？あなたの手からバトンを離れた、あなたはどうしますか？ああ終わった終わった、スターバックス行こうぜってやる？やんない。渡したんだけども、あなたの心は次の走者と一つじゃない？だよね。もう自分のレースは終わったんだけども、おいお前走れよ、頑張れって言うでしょ。このレガシーが残された後、ジョエル先生も、まあ、天国で私のことを見ることができるかどうかは分かりませんけども、私は信じます、彼らは私たちの朝ごはんが何だったか知らないでしょう。私の靴下の色が何かを見ることができないかもしれない。でも私のこのライフチャーチという地上でどういう影響を及ぼしているのかというのは神様が教えてくれると思います。だからこのように天国と地上がつながってうめいているのです。地上を見て、同じようにジョール先生もこの教会にバトンを渡して、もうああ終わった終わったじゃなくて、自分もこの教会の上にうめいています、応援しています。私の走りが終わったけどもあです。なあ、その時に受け取った人はどうでしょう。受け取った人は、あなたはもう勝手に走ったけど、私は私の走りするからねって走る？違うよね。バトンを受け継いだのです。バトンを受け継いだってことは、バトンを運ぶ責任があるのです。その前に一人走った、二人走った、その重さを受け取ったのです。わかりますか？私たちは受け取ったけど、ありがとうございます、じゃあ私は勝手に自分の人生走りますから、私もこっち走りますから、私もこっち走りますからという走り方はできないよね。それをしたら行った人、次に走った人たちの労苦は全部無駄ですだよね。このバトンを受け継いだならば、受け継いだ人は最初の走者、次の走者の重さとともにまた走るのです。 それがレガシーというものですよ、ね、この多くの商人がうめいて応援している。私は確認してみたいと思います。私の父も応援しています。私の祖母も応援しています。ジョエルも僕を見て、あ、勝つめお前何だとんじゃいって言ってるかもしれない。僕はその重さを感じるんです。ライフチャーチに来るたんびに、その通り、ジョー、私はあなたの残したレガシーを本当に、大切に扱う。皆さんに今日また改めて気づいてもらいたい。このレガシーは続けられるべきだし、また皆さんの手を通して必ず拡大していきます。その認識を持って改めてライフチャーチに参加していただきたいなと思うんです。次にあるのはこれです。書いてあるのは、私たちの目の前にある競争という言葉がありますね。で、皆さんちょっと今日励ましのメッセージとしてお伝えしたんですけども、先ほど私は、あなたのレガシーは何ですか、あなたの走るべき工程は何ですか、それに対して答えを持ってなきゃいけませんよと言いました。それ聞いてみんな、あ、やべえ、俺ねえやと思ったかもしれないでしょ。でもご安心ください。パウロはここで対して答えも出しています。それはこれなんです。あなたの目の前に置かれている競争です。ですから、私のレガシーって何、私の競争って何、私の走るべき工程って何って質問する必要はもうないって言うんです。そのレースはあなたが探すものじゃなくて、すでにあなたの見ているのです。すでに置かれているんです。なんか私何をしなきゃいけないのじゃなくて、今あなたの目の前に置かれているライフスタイル、今あなたの目の前にガチャッとセットされているあなたの人生そのものが、すでにパウロは言うのは、それがレースです。そのあなたのレースはもう前に置かれているから、それを福音と結びつけなさいって言っています。学生さん、あなたの人生は避けられないのです。学生という嫌な人生でも学生なんです。あなたの前にセットされているんです。 Race that is set before you、 セットされちゃって、あなたはそこから抜け出せない、抜け出せないレースを走ろうよ。そうそう、時短だ、踏んでもダメなんだよ。ねえ、Sorry、 あと 3,4 年待て、じゃあ全部フリーになるから、 Yes。 そう、そのセットされてる人生があるから、そこから逃げようとしてごちゃごちゃやって、それまたそれ以外に、私は学生だから走ってない、あ、教会にフルタイムで使えなきゃ、違う、あとの目の前に置かれてるレース、それを走れ。そしてどうやって走るの、その学生という世界の中で福音のために生きるというものを結びつけるのです。そうしたときに、あなたの人生は走って賞を得る人生に走ることになります。ビジネスマンの方々、サラリーマンの方々、みんな、あ、俺はサラリーマンだし、何にもしてないよ、どうやってやればいいの、新しいものをつけ、あ、忙しいの、あなたの前にはサラリーマンというもう道がセットされています。あなたが選んだものかもしれないけども、神様があなたの前にもうセットしたものであって、もう備えられているものであって、あなたはそこから逃げることができない。だからこういうことです。どうせ逃げられないんだから、このレースをテレテレテレテレ、目的なくサラリーマンをやってるんじゃなくて、あなたのサラリーマンの仕事の中に、なぜか主の力と恵みと知恵によって福音のためにという要素を付け加えるのです。それをすると、突然その価値観とそのものの見方が、あなたの平凡なサラリーマンライフを走るべき工程に変えるのです。走るべきレースです。そして使わされるところ、生かわされるところ、全部神の目的を持って使わされるようになるのです。それが私の生きるべき生き方じゃないでしょうか。この走るべき工程、また目の前にある競争というのは、なんか大きな牧師しかできない働きをしなさいということではないんです。前に置かれている人生は何ですか。主婦の方々、私は主婦だから、あ、普通の女性だから何もすることができない。違います。主婦であるというレースが主から与えられています。それを福音のためにというものをつなげればいいのです。もしかしたら、あなたの子供を主の道に育てるというのがあなたのかもしれない。一人の人が、ビリー・グラハムという人が世界を変えたのです。一人だよ、一人の男の子です。でもそれにはお母さんがいましただよね。そのお母さんは名も知られてないけど、ビリー・グラハムという世界を動かした一人の人を生み出しました。そのようにお母さんも、もしかしたら私の子供埋めつけます、漬物にしますっていうならば、あなたの人生は突然走るべき工程を知り、その工程を、私は息子を18歳まで育て上げました、私の息子はバックスライドを知りません、私の息子は罪の味を知りません、それが私の責任です、それは私にとっては崇高なゴールです。私も娘を持っています、私も息子を持っています。私の一つの願いは、 主よ、どうか彼らが一日たりとも一秒たりとも主の義の道から道をそらすことがありませんようにです。私はバックスライドしたことがあります。私も世の中と遊んだことがあります。その虚しさを知ってます。でも主よ、どうか私の子供たちがそれ、牧師としての働きを私はしますけれども、牧師の働き以上に私の子供たちが主の道に歩むことが私の第一の願いです。ですから主婦の皆さん、ああ主婦だから何もしない、私はそう思いません。この親子育てこそ最高のミニストリーだと僕は信じます。それを主からいただく主婦なんだけども、福音のために走るレースに変わるのです。男性の方々、私はたくさんの走り方があります。出世のために走る男性クリスチャンもいます。所有物のために走る男性もいます。お金のために走る男性もいます。そしてそれらのお金のために忙しく走る、所有物らしく生きる、肩書きのために忙しく走る、そのような生き方もあるでしょう。それらのものは悪くありません。どうぞ高い車を買ってください。どうぞ素晴らしい家を買ってください。どうぞ祝福されてください。ただパウロが言ってるのは、それらの走り方だけじゃなくて、走ることに意義があるんじゃなくて、賞を得るように走りなさい。その主はあなたの人生が福音のためにという言葉とつながってなければならないんだというんです。ですから私はこう言います。昇進してください。ぜひ本当に会社の中で昇進してください。ビジネスで成功してください。どうして？福音の拡大のためです。あなたが立場を得ることによって、あなたのその素晴らしいリーダーシップがその会社の上司になれることができるなら、それは福音のための祝福です。福音のために昇進してください。福音のために金儲けしてください。本当に福音のために良い生き方をしてください。そのあなたの生き方が福音の栄光になるからです。そのように全部あなたの人生のやりたいを、私は福音のためにこれをすることはできないか、神様は私のこの今の置かれているレースをどうやって福音に用いたいんだろうか、そのような考え方を持ってごらんなさいよ。するとジョエル先生が持ったこのバトンとレガシー、皆さん一人一人が置かれている場所は全部バラバラ、でも100の違う方法で、一人の人の持った方法でばらまかれて、この大阪全体の中で同じレースがまたいろんな100の方法で走り抜かれていくわけです。それがライフチャーチの拡大であり、ジョール先生はそれに対して天国からうめいていると私は思います。最後に言ってるのはこれです。パウロはこのように言いました。イエス様レースを走りなさいです。ね、このレースを走り続ける、忍耐を持って走り続ける秘訣はイエス様を見るということです。3つの、考え方があるんじゃないかなと思います。イエス様に目を留めるというのは、これは自分のためのレースではないということを改めてちょっと認めようではありませんか。私、自分のための人生ではない。自分の栄光のために、自分の利益のために、自分のなんかこう素晴らしいベターライフスタイルのために教会に来るんじゃないんです。私が教会に来るのはバトンを受けて走るためです。このイエス様のために生きる、イエス様に目を留める生き方というのは、これは私の人生じゃない、私の人生は私のために用いられてなくて福音のために用いられてなんぼやという生き方をするということだと思います。また2つ目の意味は、このイエス様に目を留めるというのはこういうことです。私は皆この自分の人生の生き方に対していずれイエス様にしなければならないのです。自分の隣の人に、俺ってこんな生きてんだぜって言う必要はない、自慢する必要はない、見せびらかす必要はない。自分の人生のために、あなたの人生誰にも押し開きをしなきゃいけない、僕の上司、僕の同僚、僕の部下に、あれってすげえんだぜ、それを見せるため、違う。最終的になぜイエス様にいないか、私の人生が天に召されるときに、私はみんなイエス・キリストに対して、私はこの人生を福音のためにこれだけ用いましたという申し開きをするということです。そうするときに、いつも私たちはイエス様に目を向けてたいね。他の人がどうやって走ってるのか、他の人からなんて褒められるのか、他の人から嫌われるのか、どうでもよかと、本当に九州弁だけど、どうでもよかと、私が気にしなければならない目は一つです。イエス様です。イエス様があなたに与えられたレースです。あなたはイエス様に対して報告するのです。人はあなたにこのレースを与えませんでした、あなたに与えたんです、ね、その感覚を持ちましょう。最後に君、どうしてイエス様を見るのか、ピアノの方上がってきてもらいましょうか。どうしてイエス様を目に留めるのか、これはこのレースの最大の応援者がイエス様だからです。これを一番言いたい。 もちろん私イエス様に報告しますけれども、イエス様が最大の応援者です。イエス様がどうして私に一つ一つこの逃れられないレースを置かれたと思いますか？それはイエス様があなたがそのレースを走ることができると信じているからです。 He believes in you. You can run. そして神様はいろいろな方法、もしも方法を用いてそれをあなたに語ります。 You can run. あなたに与えられているそのレース、あなたに対して重荷じゃない。あなたはそれをエンジョイしながら福音のために生きることができるんです。やってごらん、あなたはできる、走れる。もううめくどころじゃない、大声でイエス様叫びます。 You can do it. あなたできるよ、あなたできるよ。見つけてあげる。私がそのスキルを与えてあげる。私が十分なお金を与えてあげる。私が十分な友達を与えてあげる。あなたに必要なもの何？レースを走るために必要なもの何？言ってごらん。私が全部備えてあげるから。この備えは全部イエス様から来ます。このイメージを変えましょう。イエス様はおい走れと言って手を組んで、私がどうやって走るかをじっと見ておる方じゃない。走れというレースを与えます。でも神様ご自身がこのレースは私が与えた責任者だということをご存知なんです。イエス様ご自身があなたの走るレース、私の走るレースに対してイエス様ご自身が個人的に責任を感じているんです。私イエス様次第だということもイエス様が知ってます。イコールイエス様はあなたがこの人生を走りなさい、転勤しなさい、行きなさい、どこに行きなさいというならば、神様がそれとともに全ての必要備えを送ってくださるのです、ね。そしてそれを体験することができる人生なんだよ。クリスチャンは時々チャレンジがあるでしょう。でもそのチャレンジが、私はあなたと共にいます、私があなたに力を与えます、知恵を与えます、お金を与えます、人材を与えます。ライフチャーチ What do you need? 聞いてると思います。ライフチャーチ何が必要？あなたがジョール先生から受け継いだこのバトンを走るためにあなたは何が必要？ Ask me. 私に聞きなさい。私は口を大きく開けてごらん。私がそれをすべて満たしてあげます。それが起こるのはどうして？私一人一人が自分が走るべきレースがあるんだと知ったときに、神様の備えがそこにドーンと来るのです、ね。その生き方を私はもう改めてお勧めしたい、申し訳ないジョール先生のことを話しても、私としては改めて、本当に感じます。このここにいる、いないんだけどいるジョール先生のプレゼンスをいつも覚えて、彼のうめき声を聞いていただきたい。彼が走ったこの工程をもちろん無駄にはしないことは分かっています。でも改めてもう一回心の中に深い決意として、そうだ私も走るんだ。彼がそれどころかこの100という、彼は一つの人生だったけど私を通し100倍にしようじゃないか、というビジョンを持って走っていただければなと思うんです。以上です。ちょっと立ち上がってくださいますか。最後にお祈りの時間を持ちたいんですけれども、1分だけ神様が皆さんに何を語られるか、ちょっと時間を持ってみたいと思います。ちょっと今目をつぶっていただけますか。そして神様とイエス様とあなたの一対一の時間を持っていただきたいと思うんです。イエス様にこのように聞いていただきたい。イエス様、私は自分のこの福音のために何をすればいいんですか。私はサラリーマンです。私は主婦です。私はティーネイジャーの学生です。でも福音のために生きるどういうことですか。私はこの置かれたレースで何をしなければなりませんか。ちょっと聞いてくださいますか。環境状況の中でイエス様はあなたに何と語っていますか。私の人生を通して、この置かれている状況を通して、私はどのように福音を拡大することができるか。イエス様一人一人に知恵を与えてください。天からのアイデアが落ちてきますように。天からの本当にクリエイティビティが与えられますように。普通に生きている人生がある日突然、主よ今日走るべきレースに変わりますように。神様、福音のために生きるビジネスマンとして、サラリーマンとして、何かあなたが与えたレースですから、あなたが持っている知恵を彼らに与えてください。示してください。エーメン。イエス様ありがとうございます。このライフチャーチを改めてあなたの御手にお委ねします。またお返しします。この教会を召され、ここにいる100人を召されたのはあなたですから。イエス様、あなたが個人的にこれがあなたの方法だよ、 これがあなたが走るべきやり方だよ、これをしてたらいいんじゃないの、これをできるよ、これもやってごらん、さまざまな方法で彼の私の生きる人生が平凡な普通の社会人の人生がある日突然走る人生に変わりますように、イエス様の中に改めてこの炎を私の中に入れてくださいますように。ただ人生が主のためにいろいろな活動をする忙しい人生になるというのではありません。もっと深いレベルで深い心の中に決意と決断が生まれますように。先生が生きたその同じ生き様を私も生き続けることができますように。私もまたバトンを誰かに渡すことができますように。イエス様の名前によってお祈りします。エーメン。エーメン。ありがとうございます。どうぞお座りください。